Everybody singing.
ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーウォー BYD FM ドラム CD
メリーゴールド。100年経っても錆びないゴールド、君に贈るよ。庭付きの小さな家を買おうよ。いつか大きな犬も買おう。
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたします。
4月10日火曜日午後2時を回りました。神川雅史の未来地図スタートでございます。すいません、いきなり、オープニングテーマ曲を間違えました。
なんかいつもと違う雰囲気で
たまにはいいんじゃないでしょうか。はい、これは岩井文人さんのメリーゴールド、
はい、あ、はいはい、
先週かけたんですよ、でオープニング曲が入っている CD のケースの中にその CD を入れ間違って出たですね。はい、皆様、周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティを聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図スタートでございます。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
はい、この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。大いに夢や希望をですね語っていきましょう、
はい、
ただね、万一のことも考えなくてはなりません。それはエンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からメッセージ、ご意見、ご要望などどんなことでも構いませんので、E メール、レディオ DYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。
E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm、MIRAI アットマーク 776.fm です。あ、メッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。
はい。
はい。レディオ TYT のホームページはですね、 776FM と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメッセージを送信できますので、ご利用していただければと思います。未来地図で検索してみてくださいませ。そして全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、ライブ映像もご覧いただきながら お聞きいただくこともできますので、レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオは新札幌サンピアーザのセンターモール3階にございます、はい、ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。番組最後までお付き合いください。メッセージお待ちしております。
E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。これこの曲終わったら何が追加かかるのかないやいやいや、さどうでしょう、まこちゃま、はい、ごめんなさいね、今日ね、なんかねおかしくって、
いえいえ、
別に酔ってるわけではないんですよ。近況報告、おすすめ情報ありませんか、はい、
そうですね、近況報告、近況報告、ですね、ちょっとぜひすごいお知らせしたいことがあって、4月の21日来週の土曜日にですね、すすきのにある、はい、フォーキーさんっていうちょっとおしゃれな、音楽も楽しめる、なんていうんですか、スナックじゃないな、なんか音楽のバーみたいなところで、はい、ジャック・ダニエルっていうウイスキーのイベントに参加させていただけることになりまして、
はいはい、
そこで
ウイスキーのイベント、
そうですそうです、ジャック・ダニエルさんの、
ジャック・ダニエルっていうウイスキーね、
そうですそうです、はいはい、それのイベントに、参加させていただくことになりまして、まあ私たちケンマコ含め、あと3組、
はい、
合計4組ぐらいでそのジャック・ダニエルさんのイベントで、まあ、ちょっとライブで出させていただくことになっているんですよ。それがちょっと今月大きな、うん、頑張ろうと思ってる。
ああ、いつでしたっけ？
4月の21日土曜日です。すすきのです。
へえ、はい。
それを頑張ります。
そしたら皆さんジャック・ダニエルを飲みながらまこちゃんの素敵な歌声を聞くわけですね。
いやもちろんジャック・ダニエル以外もありますが、はい。おしゃれなところですよ。
ケンマコさんだけですか？
あ、ケンマコとあと3組、はい、ちょっと面識がないんですけども、
はいはい、
多分ソロの方3組、で合計4組で、
はいはい、
歌って、
はい、
演奏してみたいな、
うん、
企画が、
おお、まあスナックバー、
なんていうんですかね、ライブバー、なんかおしゃれなんですけど、マスターもすごいいい方で、
そのバンド形式でやられるようなところではないんですよね。
違うんですよ、そう、アコースティックだけですね、ギターのアンプとマイクだけあるみたいな、
なるほどですね。4月の21日、はい、なんてお店でしたっけ？
フォーキーさんです。
フォーキーさん
フォーキーさん、
フォーキーさんね、フォーキーさん、はい、
はい、すすきのです。
はい、私の近況は、
はい、
花粉症です。花粉症、うーんですね、とにかく鼻水、くしゃみ、咳、はい、でひどい時はちょっと微熱、熱っぽく、
ね、治療はされないんですか？
毎年、はい、薬をもらいにこの時期に、
あ、薬だけ、
その症状を抑えるための、はい、もらっていたんですが、2年ぐらい前にから、
はい、
今まで食べたことのないヨーグルトを食べ始めたんですよ、はい、それはなぜかというと、ミヤネ屋で宮根さんが、
はい、
そのやっぱり腸のその環境、腸の調子を整えると体質改善にはいいんだと、だから試すべきだと、
はいはいはい、
で牛乳、乳製品は私とにかくもう取ると気持ち悪くなるので、は
い、あ、そうなんですか。
牛乳は絶対飲めないんです、はい、ただヨーグルトはほとんど食べたことがないので、はい、試しに食べてみようと思ったらなんともなかったんですよね。で2年前からそのヨーグルトを毎日欠かさず、まああるじゃないですか、ブルガリアヨーグルトとか、だいたい 400g 入りのやつを3日4日かけて で大体それを毎日欠かさず食べ始めて2年、
うん、
でそれとプラス、まあ、野菜不足だと思って毎日、
はい、
青汁を飲むように
すごい
したんです。そうすると、はい、まあ、それが原因なのかは分かりませんけど、
はいはい、
去年も一昨年も、
はい、
症状は軽かったんです、もしかしたら花粉が飛んでいる量も少なかったのかもしれないですけど、症状も軽くってなので、
うん、
病院には行かなかったんです。我慢ができたんです、もうね、いつもはもう朝から咳込んじゃって具合悪くて、
はい、
なので必ず4月の中旬ぐらいに行ってもう薬を飲み始めるんですよ、1ヶ月半ぐらい。で6月の中ぐらいになったらもうケロッともう何ともなかったように1年間が過ぎていくんですよ。もう鼻水も止まるし咳もくしゃみも、
はいはいはい、
でその時期にその山に行ってもそういう症状は出ないんです。とにかく6月中から後半までさえ我慢できれば、
はい、
でこの時期は今日はもう朝から熱っぽくって、で薬は飲んでませんけどもね、まあ、仕事に、まあ、影響出る日は、まあ、だいぶでもね少なくなったような気がするんです。
青汁効果で、
青汁
とヨーグルト、
ヨーグルト
すごい、
うん、おいしいとは思ったことは一度もないですけどね
でも最近の青汁はおいしいっていう噂を、
いや美味しくないですよ。ビールの方がよっぽど美味しいもん。いや、それはそうですけどね。で、今日はまこちゃんに相談がありまして、
はいはいはい、
まず今日は保証人のね、
はい、
話をしようと思ってるんです、
はい。
皆さんご存知のようにね、連帯保証人にはなるなよ。それは親の遺言だと。
うん
うん、絶対に親しい友人でも、
うん、
連帯保証人になってはいけないぞ。
うんうん、
ね。の話をしようと思ったんですが、その前に、
はい、
ですね、私20年ぶりぐらいに、
はい、
飛行機に乗らなければいけなくなってるんです、っていうのは、まあ、東京にし、まあ、仕事っていうか、
はい、
研修というか、
はい、
それで6月に東京に行くんです、
はい、
で今は、はい、いろいろ手段があるじゃないですか。で飛行機会社もたくさんあって、あ、
はいはいはい、
要するに20年ぶりに乗るわけです。その前までは年に、まあ、最低でも10回ぐらいは乗ってたんですよ、要は30代半ばぐらいの時ぐらいまでは、
はい、
こう結構行ったり来たりしてたんですよね。だからその当時片道3万いくらとか、往復でね6万とかですからね。だからそういう時代しか今わからないんですよ、はい、その今の LCC だとか、
うんうんうん、
でまあわからないんです、どうしたらいいのかで、いや、わからないって、まず飛行機が大嫌いなんです。
あ、高所恐怖症とかですか。
もうそうですし、だから花粉症となったと同時に、
はい、
高所恐怖症にもなり、なんかね、その40歳ぐらいの時に急に飛行機嫌いになって、だからもうまず飛行機が怖いっていうのと、はい、で今はそのいろいろな手段があるので、もしかしたら飛行機を短くして少し時間がかかっても東京に行ける方法があるんではないか。それと あと何かその旅行会社のパックでとにかく安く飛行機に乗る時間が短く、とにかく早く帰ってきたいっていう、で金曜日の朝一からなので、
なるほど、
無理、ま、間違いなく無理なんですよ。
前乗りですか。
ですから前の日木曜日に行くと、で多分9時ぐらいからなので、9時から5時ぐらいまでなので、多分9時に間に合う飛行機、9時に会場は千代田区のまあ、皇居だと思ってくださいいや国会議事堂だと思ってください、
はいはい、
国会議事堂に、9時までに行かなきゃいけないわけです。
なるほど、
無理ですよね。
無理ですね。
もうその日に行くっていうのは、はい、なのでもうそれはもう諦め、
はい、
木曜日ゆっくり昼ぐらいに出て、
うん、
で近くに、まあ、ホテルを抑えて泊まって、はい、で帰りは多分 5時ぐらいには終わるので、うん、そこから多分羽田、
はい、
ぐらいだと多分最終には
全然間に合いますね、ます
よね、
はい、
だからとにかく一泊はしなきゃいけないんです、まこちゃんなら、
はい、
どうだからどうしますもうこういう状況になった時、っていうか最近飛行機乗りました、
はい、去年乗ってまあす1年以内1年
大体1年に数回は乗りますか、
うん、そうですね1年に1回は乗ります、
うん、私20年乗ってないですっていうか乗りたくない。
いや私も飛行機はちょっと苦手なんですよ。すごい三半規管弱くて耳が
そうでしょ、
死ぬほど痛くなって。
そうなの。
大人になってから飛行機乗った時も泣きました。
あれなんか共通点あるね。あの3回に1回は、うん、これまた不思議で、
はい、
千歳から羽田に行くと耳がバンバンバンバン爆発するんですよ。
爆発します。
すんごいでもう降りても2時間ぐらいずっと耳がどっちかの耳がおかしいんですよ。それ3回乗ったら1回か2回は必ずそうなります。
なります。
で逆が何でもないの今まで。羽田千歳間は何ともないんですよ、で一番怖かった思いしたのが岡玉釧路間。岡玉釧路間は全く揺れません。プロペラ機です。私が乗ったのはそれこそ20数年前、もっと前か30年ぐらい前かな。で、釧路岡玉間が異常に縦揺れ絶対に羽もげるぞっていうぐらいの縦揺れが3回飛行機で行ったんですけど3回とも釧路岡玉間縦揺れ、そして石狩湾に急降下するんですよ、わざとに。なんかすごい急降下して岡玉空港に着陸するんですよね。
怖
もうね朝方までこうその会社の方々とこういろいろ飲んだりして、
はい、
もう二日酔いで気持ち悪いどころじゃないもうぴったり治りますから乗ったあれ乗ったらもうずっとグー
強心
握りしめて、たかだか35分ぐらいかな40分ぐらいかな。
そうなんですか。
あれ50分ぐらいだったかな、はいはい、うん、いやね、ちょっと一曲かけましょう。はい、メッセージお待ちしております。
はい、E メールアドレスは mirai@776.fm、mirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。それでは一曲目ですね、愛子さんでもっと。
もっともっともっともっとね、もっとそばにいたかったんだ。嫌いになればいい、僕のことなんて忘れて。
So bad. 足の強い木のまつげの影、少しかすれた声を触った、全てを包み込んだ僕の腕、僕の前から消えた君の心が消えた、私はねあなたをずっと見てたんだよ、そらした視線の先で愛の最後溶けた、もっともっともっと知らなくても、明日が曇りでも、約束はなくてもそれでいい、少しだけ言えた君の手の
書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時23分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図をお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
はい、メッセージをお持ちしております。
E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm miraiアットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。さて、
はい、
どうしましょう。本当に飛行機が嫌いで、
はい、
もう釧路のね、
はい、
居酒屋のママも言ってたけどももう月に何回も旅行に行くんですって。
はい、
で丘珠釧路間の飛行機、
はい、
で帰りは釧路丘珠間、うん、で聞いたらやっぱりもう全世界ほとんど行ったけど その釧路丘珠間のあのプロペラ機は本当怖いって、そういう方でもさえ怖いのに、もともと飛行機が怖い私が乗ったら、もう本当に降ろしてくれ、次の駅で降ろしてくれないかって、そのキャビンアテンダントさんにね、またそのキャビンアテンダントさんがプロペラ機の割にはずいぶんお綺麗な方がいらっしゃってですね、もうとにかく必死に、でさすがに会社にその時はもしチケット取らないで、帰りのチケット取らないで行ったんですよ。でなぜかというと、できれば JR で帰ってきたいからゆっくり、
はいはいはい、
でじゃあ分かったと。でただやっぱり朝ちょっとなるべく早めに戻ってきてくれないかっていう連絡があって、でもチケット取ってないから、
はい、
その飛行機がもし満席だったらやっぱり JR で帰りますからって言って、
はいはい、
でその航空会社に電話をかけたのかな、
うん、
で60人乗り用の10時何十分発、うん、なんだか何百何十何便、
うん、
60人乗り用のなんとか機、うん、60人乗り用で今ちょっとお待ちくださいって待たせるか、いっぱいなんだなと思って、45席ほど空いてございますやっぱり誰も乗らないじゃん、
はい、
で結局乗ったらものすごい揺れて、そのなんでまたあの石狩湾にその急降下するのかねその楽しんでるんじゃないかと思って、そのパイロットさん私をいじめて何が楽しいんだとっていうところで、もうねその6月のその出張が憂鬱で、
はい、
できればいやだ本当にね、どなたかにねいい方法、飛行機乗る時間が短くって、
うん、
お金が安くって、
うん、
で国会議事堂の近くの安いビジネスホテルを知ってる方ぜひ神奈川までご一報で、私が考えたのが、
はい、
羽田から LCC で、
はい、
あのピーチだかってあるじゃないですか、
あ、はいはいはい、
よく Facebook に載ってくるんですけど、
はい、
仙台まで6000円だかなんですよ、
はい、
でじゃあそこからあの新幹線に乗って東京まで行けばどうかなとこう思ったんです、
はい、
まあ、LCC で直接当然羽田まで行った方がお安いんでしょうけど、そうなのかな、そうかやっぱり、
いや安いと思うよ
っていうか、まこちゃんはいくらで行ったの、そのどこも、
あ、うん、
去年
新千歳から羽田まで、羽田成田、あ、そう、
成田に行くの LCC って、
ピーチは成田だったん、あれ違うかな、
いやいやいやいや、
もうちょっと記憶違いだったら、
バスにも酔うので
記憶違いかもしれない、
あ、それで行く片道 いくら平日、
いや8000円ぐらいだったんじゃないかなと記憶しているんですけど、そして私平日に行ったかも分かんないんですよね。ただ私の記憶であれば、はい、ピーチは成田に着きました。
あ、そうな、え、あ、そうなんだ。
新千歳から羽田がなくって、新千歳から成田に降りて、成田からあのまた電車だとか乗り継いでみたいな感じで、はい、その電車の切符 もあのネットで予約して、は向こう行って発券するだけにしてみたいな、そんな感じの作業はしましたけど、まあ、でも木曜だとかなり安く行けるんじゃないかと思いますけどね、 LCC だと
木曜日だとね、はい、平日だと、ですね、困ったな、まあ、お金もかかるしね、
はい、お金も時間もかかります、
研修だからね研修、
はい、
どうして研修研修代も料金も費用も結構かかるんですよ、
はい、
で、ま、何がかかるかってやっぱり交通費と宿泊費、
はい、
りました。さあ本題に入りたいんですけど、はい、もう飛行機のことが気になってしまってですねなんか最近もずっとなんかこうホームページだったことで、はい、なんかいい方法がないのかな、はい、もう無理なんですよ。その札幌で研修はやってもらえない、あのそれこそさっき出た国際業務 の、はい、あの申請取り次ぎって言って、はい、在留資格のお仕事をするために、はい、その入国管理局にこう届け出をするんですけど、その時は必ずその行政書士会の研修を受けないといけないんです。
必須なんですね。
で試験を受けてて、今回は更新、3年に一度の更新の研修なんですよ。
なるほど。
でその絵はその期限が切れるまでに受けないといけない、うん、それまでに札幌であるかというと、もう札幌ではやらないんですよ。今年札幌でやる多分こう研修はないんじゃないかな。その取り次ぎのね、在留資格本人さんの代わりに出頭して手続きをするっていうような仕事なんですけど、うん、でその入国管理局に届け出るための研修。
そうなんだ。
そうなんだ。だから名古屋に行く人もいるし、福岡に行く人もいるし、で私は札幌に来るまで取らなかったんですよ、その資格を。
あ、
でようやっと3年前に札幌に行って新規の、講習があったので、うん、で札幌なので、あや来た来たって取って、で3年後、で頼むから札幌で更新、その期限が切れるまで あってってこう、願ってたんですけど、まあ案の定はい、
願いが届かず
届かず、6月東京、7月名古屋とか、8月もう8月までなんで、8月福岡とか、いやもうこの際だからね、もう1週間ぐらい休んでもう行っちまおうかなっていうか、ね、東京にももういないかな。まあ3年ぐらい東京で仕事してたのでね、すごい前ですけど、もういないかみんな。いやいるんです、友達はね、はい、東京とか埼玉にはいるんですけど、うん、さあ今日何の話するんだったっけ。
保証人だとか、
そう
なんとか。
保証人なんです皆さん、はい、する前にもう一曲おかけしましょうかね、はい、メッセージお待ちしております。
E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。次の曲です。瀬川彩香、妄想スニーカー。
追い越されてしまう。 休み。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873、 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時38分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ DYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
はい、メッセージをお預かりしております。ありがとうございます。
ありがとう
ございます。あ、こんにちくわ。はい、こんにちくわ。みっちゃんです。みっちゃん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、超久々暖かいですね。そうですね、うん、どこか行きたくなりますが仕事です。はい、仕事頑張ります。 旅行は飛行機は LCC、 宿泊は民泊かがゲストハウス、民泊かゲストハウス、ゲストハウス民泊とどう違うんだろう。これでかなり安くどこでも行けます。新しい時代になりました。うん、おすすめは鎌倉のゲスト。鎌倉って国会議事堂に行くんですけど私あの外国人も多くいろんな方との会話も楽しいです。あ、なるほどね。そういうふうにこう旅行で行くんだったらいいですよね
確かに。
だから旅行気分にならなきゃダメなのかな。
あ、そうかもしれないですね。
苦痛だよ、9時から5時までなんだかわけのわからない、わけのわからないこと言ったら怒られるけどはい、研修でございます。みっちゃんさんありがとうございます。みっちゃんさんといえばあさって、ん、木曜日ですね、ジャズと落語のコラボの、はい、ライブがありますので、はい、私伺って、はい、いろいろお手伝いさせていただきたいと思います。カフェビーンズさんのね、オーナーさんです、みっちゃん。はい、毎週木曜日、午前9時から10時半までのモーニングサンドイッチっていう、はいはい、番組を担当されている、
はい、
福井瑞子さんと言っちゃったわ、みっちゃん、はい、の経営されているカフェビーンズさん、北7条の西15丁目だったかな、カフェがあってそこでジャズと落語のコラボ、澤、はい、田真希さんっていうジャズシンガーと、はい、こちらの局長の丸さん、
あ、はい、
丸さんは落語、
澤、
はいはい、田真希さんはもちろんプロなんで、
はい、
ジャズを、はい、私は、おしぼり配り係、はい、でございます。はい、いや、いい時間になってしまった。
あ、本当ですね。
そうですね、保証人なんですよ、うん、皆さん。今日はね、保証人の話しようと思ってね。保証人っていうのは、主たる債務者が、うん、その債務を履行しないときに、うん、例えば借金とかして、借金を返済しないときに、その履行を責任を負うもののことを保証人と言いますよね、
はい、
お金を借りた人が債務者、はい、で返済できない場合は保証人が代わりにお金を返済する義務を負うと、
はい、
つまり保証人になると自分自身は借金をしていないにもかかわらずお金を返す義務を負うことになってしまう、
はい
はい、保証人です、うん、で保証人ともう一つ連帯保証ってよく聞きますね皆さんね、だいたい必ず例えば施設の入居の際でもお金を借りるときにでも住宅ローンを組むときにでも連帯保証、うん、要するに保証人の前に連帯っていう、はい、そういう文言が必ずつきます、
うん、
ではまこちゃんならもう分かると思いますが保証人とね、はい、連帯保証の違い、
はい
はい、
連帯保証人は、
はいはい、
まあ、もうなんか言ってしまえば債務者、主たる債務者のと同じくもうその債務者に行かなくても直接連帯保証人のところに請求が行っても、うん、まあ、ね、支払う義務が発生するのと、
はい、
あと、まあ、債務者の方が、まあ、金銭とか入浴があったとしても、
うん、
まあ、返さないかったら連帯保証人の方の方に行くのと、うん、あとはまあ分割、
うん、
債務の分割っていうことじゃなくもう一括して追う、
うん
う
ん、
そうですね、全体の債務を
通常の保証人だと、
はい、
例えば300万借りて、うん、で保証人が3人つきました、
はい、
そうすると責任を負うのは3分の1なんですよね、ええ、連帯保証というのはもう3人いても3人とも300万の責任を負うっていうところですね。で、債国の公弁権っていうのがあって、うん、まずはね借りた人に請求し、うん、返済のね請求してよっていうそういうその主張することができないんですよね。
そうですね、
はい、連帯保証になるとだからもう直接いきなり主債務者ではなくて借りた人ではなくて保証人に返しなさい300万返しなさい、
うん、
はい、って言われても公弁要は言い返すことができない、うんうんうん、あと検索の公弁権っていうのは債務者に土地建物とか預貯金とか 返済できる資産があるんだから、はい、それを証明してそこからまず取ってっていう、うん、そういう言い訳もできない、できない、はい、連帯がつくとで、はい、で先ほど言った分別の利益っていうのは300万で3人保証人がいて100万ずつでいいのか、そうではなくて300万すべてですよ、うん、っていうところですね。で、だいぶ前に法改正があってですね、はい、でまあ、2020年にも、まあ、また民法の改正があって2020年にもあってて2017年にあって2020年施行なんですけど、まあ、要するにその限度額を決めてあげましょうと、まあ、あるその例えば、例えばです、なんていうんですか、寝保証契約、要するにこう300万を借りて300万を返すっていう限度は300じゃないですか、まあ、利息はつきますけど、だけど そうではなくてその限度額がこう決められる、でその中で、まあ、いくらになるかわからないっていうような契約で、そういう契約の場合にはしっかりその限度額を明記しないと、うん、その保証契約は無効になってしまうんですよ、
はい、
だから連帯保証人が負う限度額っていうのはこれだけだっていう明記をしないと、うん、その保証契約は無効だよっていうように改正されてます。
はい、
はい、ですね。だからその辺はちょっとその注意が必要かなっていうような気がしますよね、うん、まあ親とか子供とか兄弟とかからね、まあ、ましてや親しい友人から、
うん、
あ、絶対返すから、絶対返すからっていうか絶対信用してって、で頼まれるとなかなかね、
うん、
なかなか断れないっていうような、ことがね、ありますよね、だから2017年6月に公布された改正民法は賃貸借などの継続的な契約で、はい、個人が連帯保証人となるようなケースについては、うん、要は契約締結時に、極度額、要は連帯保証人の責任限度額を定めなければいけないわけですよ、
うんうんうん、
要は賃貸借っていうのは要はすでに借りる人が家賃をこう10万円ずつ払っていくわけじゃないですか、もう進む限り払い続きますよね、うん、でじゃあいつまでいくらまでっていう、そういうのを明記しましょうと、そうじゃないと無効になりますよっていう、そうじゃないといきなり1年ぐらい、ね、滞納して、うん、ドーンと1年分の家賃払ってくださいって大家さんから言われても払わなきゃいけないですよね、
はい、
ただ今回の場合はその契約書の中に、極度額、はい、要するに連帯保証人が責任を負う限度額を定めておかないと、
うん、
その保証契約は無効だよというところですね。そうですね、結構ありますよね。例えば夫婦でね、どういったマンションを借りて、新婚の時にね、
はい、
夫名義で賃貸マンションを借りて、
はい、
でその際に妻が連帯保証人になりましたと、
はい
はい、でその後夫と離婚と、
うん、
で夫はそのままマンションに住んで夫名義の契約ですのでね、で実家で、元奥さんは両親と暮らしていたら突然訴状が届いたと、うん、もう家賃の滞納が10ヶ月を超えてるから奥さん、元の奥さん、あんた連帯保証なんだから離婚しようがしまいが連帯保証人なんだから、もう本人としては離婚してるからもう連帯保証消えてるのかななんて思っちゃってる、それは大きな間違いであって、で払ってくださいという、はい、っていうような こともありますんでね、うん、でその連帯保証人を辞めたいっていうのはなかなか難しいですね、うん、その大家さんが連帯保証人を変えるのを認めてもらわないと、うんうん、一度引き受けてしまうと、
そうですね、一度契約してしまうと、
そうですね、それを連帯保証人から降りたいっていうのは非常に難しいです、うん、はい、はい、うん、貸主がね、うん、オーナーさんが大家さんが承諾しない限り連帯保証人を脱退することはできないと、うん、もちろんあの金融機関の住宅ローンもそうですけど、うん、もう金融機関が認めませんのでね、
はい、
うん、だからそのもっともっと早くなんていうんですか、大家さんも結構たまってるよっていうような、うん、そういうのをこう通知してあげる、
そうです
ね、うん、そういう義務が多分今度の改正で、うん、規定定められるんだと思うんですよね、
はい、
情報提供義務、
うん、
はい、債務者から連帯保証人への情報提供義務、連帯保証人から債務者へ問い合わせがあった場合の回答の義務、主債務者が期限の利益を喪失した時の債権者から連帯保証人への通知義務、
はい、
うん、まあ、期限の利益っていうのは期限の到来までは債務の履行をしなくてもいいよっていう利益ですよね、うんうんうん、例えば借りたお金の返済期限が1年後っていう約束の場合は1年間はお金を返さなくてもいいんですけど、はい、それがまあ利益ですよね、うん、だけどその契約違反等をしてしまうとその利益が喪失してしまって、うんうんうん、もうすぐ返済しなさい、すぐ全額返済しなさいっていうような形になってくるというところですね、
はい、
はい、さあそろそろいいお時間になりました、
はい、
もっとちょっとね皆さん分かりましたかね、とにかくもう連帯保証になる時には非常に注意をね、
はい、
してですね、どういう契約なのか、主債務者はどういう方なのか、はい、まあ、もちろんそのわけのわからない方の連帯保証をするわけがないですけど、うん、だけどもやはりそのどういうようなね、
はい、
契約になっているのか、
うん
うん、その辺はしっかりねチェックをしていただいて、
はい、
はい、連帯保証するときにはご注意していただければと思います、
はい、
さあ最後の曲おかけしますね、番組終了のお時間となりました。最後の曲はですね、瀬川彩香、いつでも恋はカメレオン、どういう意味なんだろうはい、番組終了のねお時間となりました、
はい、
周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図、お相手は歌う行政書士神川雅史と
アシスタントの金山真子でお送りいたしました。
はい、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
メッセージをいただいた皆様ありがとうございました。この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。
はい、それではまた来週火曜日午後2時にお耳にかかります。
さよなら。